マルコによる福音書第12章の28節から34節まで。彼らの議論を聞いていた一人の律法学者が進みで、イエスが立派にお答えになったのを見て尋ねた。あらゆる掟のうちどれが第一でしょうか。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ聞け。私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にはない。律法学者はイエスに言った。先生、おっしゃってる通りです。神は唯一である。他に神はないとおっしゃったのは本当です。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き捧げ物や生贄よりも優れています。イエスは律法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言われた。もはやあえて質問するものはなかった。ある時魚の骨を喉に引っ掛けてしまいまして、これ本当に大変なんですよね。痛くて、手で入れればすぐに取れるような気がするんですけど、これなかなか取れないんですよね。ご飯を飲み込むとかですね、なるんですね。でもあんまりこうなんか痛くてしょうがなかったのですね、うちのかみさんに見てもらったんですけどですね、どこよどこよないって言って平気な顔して笑ってるって、これが一番頭にくるんですよね。本当はですね、本当はしょうがないんですけど、でもなんて薄情なんだろうですね。なんでこの痛みがわからないんだろうってやっぱり考えるんですね。でも、そんなですね、危機を乗り越えてくれたのはですね、娘だったですね。その頃はまだ1歳ぐらいだったと思うんですけど、なぜか娘がですね、その頃ですね、痛いねっていう言葉をですね、覚えたんですよね。なんか打った時に痛いね痛いね飛んでいけみたいなことを言ってたので、痛いっていう言葉はなんか分かってて、痛いねっていう言葉をですね覚えてた。それで、自分が苦しんでいる時にですね、隣でですね、痛いね痛いねって何回も繰り返して言うんですよね。そうするとですね、あ、この子は私の痛みが分かってるような気がするんですよね。そうするとですね、なぜかほっとするんですよね。ただ痛いねって言ってくれてるだけでもですね、人間っていうのはですね、少しなんか安心できるっていうか、一番近い人のですね、痛みや苦しみはわからないんだけども、しかしそれが分かってくれてるものが一人いるっていうだけで、その痛みっていうのはどんどん少なくなっていくんじゃなかろうかな、その時にですね、そういうふうに思ったんですね。しかし、痛いね痛いねと思い聞きながらですね、やっぱり一番近いものが一番遠いってこともあるんだなと思いながら聞いていました。でイエス様はですね、律法学者からあらゆる掟の中でどれが第一でしょうかというふうに質問されます。イエス様の御言葉をまとめると、神様を愛して隣人を愛する、これだけだと言われます。こんな単純なことですけども、これが最も難しいことだっていうのは、それを聞いて実行しようとする私たちにはよくわかるのです。立法学者もそのイエス様の答えに対して、その通りです、その通りですって言って、その言葉を繰り返します。そうするとですね、その適切な答えに対してイエス様は、あなたは神の国から遠くない、遠くないと言われたっていう、この表現はですね、非常に微妙で、非常になんていうか難しいですね。近いけれども入ってないってことなのかですね、遠くはないけども近くもないってことなのかですね、とにかく確実なこととしては、神の国に入っていない、しかし遠くはないけど近くもないという、これはイエス様の表現の中でですね、とっても難しい表現だと思います。この遠くもなく近くもない、しかしそこには永遠の溝があるという、そのことなのでしょう。事務局にいるときにですね、よく話すんですけど、本当に清掃のおばちゃんと仲良しだったんですね。で、おばちゃんからですね、本当に教えられることがたくさんありまして、だいたいそのおばちゃんはですね、仕事を開始するのは7時半からでいいんですけど、必ず朝5時には来てるんですよね。船橋の方から市ヶ谷に来るから、多分始発で来るんだと思うんですね。で、それを30年も続けてるんですよね。 なんでおばちゃんがですね朝5時に来るかというとですね、とにかく人が通る前に掃除をしておくっていうことが掃除のおばさんのやるべきことであってですね、朝から人が通った後に掃除するのは清掃のおばさんのすることではないって言って、それは哲学だと思うんですけど、そのために時間外に来てですねおばちゃんが一生懸命やっていたんですね。でそのおばちゃんからですねいつもいろんなことを教えてもらってたんですけど、そのおばちゃんがですねいつもですね自分が私が書いた神様のクレヨンを熟読してくれてたんですよね。毎朝の電車の通勤の時にですね必ず私は3ページずつ読むとかですね、はいはいありがとうございますですね、でですねおばちゃんに褒められてたんですね、あんたいいこと書くねっつって、である時にですねおばちゃんがですね、でもあんたの本はですねちょっと内容を分析してみると面白いって言われて、何ですかっていうと、あんたはですね10% のうちにですね 8% しか書いてないでしょって、ほうそうですかねって、で残りの 2% は自分で考えろっていうふうに書いてあるって言って、いやそんなつもりじゃないんですけどね、 10% のうち 8% しか書いてない、なんで 100% じゃないかなと思いましたね。でまだまだ書きたいことがいっぱいあるのにですね残りの 2% は自分で考えるようにって書いてあるんですね。この 2% がですね神様との関係で大切なとこでしょって、でおばちゃんがそういうふうに言うんですよ。ね、自分では意識してないですけど、でも信仰っていうのは神様と自分の関係なので 10% を全部書いてしまったらしょうがないっていうことをおばちゃんが言ってたのかなと思います。イエス様はあなたは神の国から遠くない、遠くないっていうのはやっぱもう少しだっていうことですよね。あとは自分で考えろということかもしれない。神様から示されている御言葉とか福音とかは目の前にあるでしょう。でもそれをですね生きるためにはもう少し考えなさい、もう少し考えると神の国に入るのではないか、そのことをですね今日はイエス様がおっしゃっていると思います。全てを神様から教えられているんですけども、受け取る側のあと 2%、 今日この御言葉は私たちにとってどういう意味があるか、それを考える 2% を持ちながら今日の一日を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日も私たち一人一人あなたからの御言葉をいただいています。しかしこれをどう生きていくか、それを私たちに委ねられています。どうかあなたの御言葉が私たちにとってどう生きていけばいいか、それを考えるひとときを私たち一人一人に与えてください。そして私たち一人一人が御言葉を生きることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師母子の家族と共にいて守ってください。病のとこにある人たち、悩み苦しんでいる人たちにはいつもイエス様が共にいて寄り添い、見守り導いてください。今日も私たちに与えた働きをなすために、どうかあなたが聖霊の豊かな祝福をお与えください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。